まあ、毎年お正月ですね、あのプロレスファンにしてみると初詣代わりに 1.4 東京ドーム新日本プロレスの、まあ、交流に行くのがですね、まあ、大体その習慣といいますか、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、僕自身もですね、1月4日に新日本プロレスが、東京ドームで試合をやるようになって、早何年ですかね、1992年が最初の 1.4 なんですけど、それ以来あの毎年欠かさず、まあ、通ってるわけなんですよね。で、まあ、当然今年も、1月4日、東京ドームの方にプロレス観戦に行ってまいりまして、まあすごいその試合でして、特にメインがですね、まあ、岡田和彦対ケニー・オメガっていうね、その2人のシングルマッチだったんですけど、これはちょっともう久しぶりにちょっとプロレス話をですね、これしなきゃ気が すまんなということで、まあ、ツイッターでちょっと呼びかけをしますと、そしたら快く応じてくださった方がいらっしゃってですね、今回ちょっとゲストでお呼びしますんで、お名前グタチャズさんでよろしいですか。
はい、結構です、ね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうも初めまして、よろしくお願いします。
はい、はい、それではスタジオ相撲行始まります。というわけでございまして、はい、本日はお越しいただきまして、どうもありがとうございます。
こちらこそ
すごく感謝しています。
押しかけまして、
いや
ありがとうございます。
まあ、プロレスって、まあ、最近すごく人気がね、うん、また高まってきたんですけども、まあ、我々、まあ、大体同年代じゃないですか。
いや
で、やっぱり長く見てる分ですね、うん、まあ、いろいろこう思うところもあるわけでして、まず先日の東京ドーム大会、1月4日のですね、ご覧にはなりましたですか。
はい、家で。
あ、そうなんですね。じゃあニュージャパンワールド
ワールドずっとネットにかじりついて、
は
い、
あ、そうなんですか。
テレビに飛ばして、
はいはいはいはい、
大画面でずっと見ました。
はいはいはい、ね、テレビでクロームキャストかなんかで飛ばして、
ね、はいはいはい、はい、
ニュージャパンワールドっていうのは新日本プロレスがやってるそのネットでのライブ中継ですよね。
ですね、はい、
はい、もうあれ結構いいですよね。月額が
999円
です。で結構な試合がね、見れますし、うん、アーカイブも結構ありますしね。で、その特にそういうビッグマッチが地方で行われた場合とかって見に行けないわけですよね。そんな時でも、まあ、ライブで、まあ、見ようと思うとそういうのを使えばですね、まあ、見れるということで、僕も当然会員なんですけど、まあ、僕はあえてライブで見に行ったんですが、率直にどうですかね、先日 その東京ドーム大会、僕はまあ生で見てました、うん。でグダチャさんは、まあニュージャパンワールドをご覧になったんですけど、ご覧になってその率直な感想はどんな感じでしたか。全体的なイメージ、
いい意味で疲れたなと。
ああ、なんかそれは同感ですね、はい、長かったんですよ、すごい、ですね、ダークマッチ、まあ、ニュージャパンランボーっていうその、まあ、いわゆるバトルロイヤルを時間差でこう選手が入場してくるような感じの試合形式があるんですけど、これが始まったのが4時10分、はい、でそれからまあ休憩が一切なくて、でメインが終了したのが9時半、
いや9時45
分ですか、ね、そうすると、まあ、5時間以上っていうね、でさすがにねちょっとやっぱり途中ちょっと疲れたかなという感じがありましたね、
うん、はい、地方から来てる人は、はい、当日帰れなくてなかなか帰ったと。
そうですね、でしかも当日はですね、CS でもテレビ中継、生中継されてて、
CS が途中で終わっちゃった
んですか。そうなんですよ、あれ、CS が9時半までだったんですよね、で、それはまあ、入りきれなくて、まあ、生中継だったもんですから、
あと、本来でしたら別の番組に出るはずの、は
い、あ、長野。
長野が、
そうなんですよね、
しょっぱなからすっぽかして、
はいはい、長野が確か、MX テレビの、ね、はい、MC を、まあ、その日の、何時からですかね、
9時
からですか。でやるっていうことで、でも東京ドームのゲスト解説で来てたんですよね、うん、そしたら試合が長引いちゃって、結局その MX のも生中継だったもんですから、うん、生放送なもんですから、結局遅刻どころが、まあ、
すっぽかし
ちゃったという、まあ長野らしい、ある意味では、
まあ MX だから許される
許されるという、ま ダメなんですけどね、MX でも。はい、まあ、とにかくちょっとね、そういうすごく長い興行の時間、まあ、大体プロレスの興行って、おおむね2時間半から3時間ぐらい、ね、なんか3時間やると、まあ、ちょっと長いかなっていう。
押して9時半には
終わる。そうですね、終わるっていうのがもう大体、うん、で、それも大体ですね、試合が始まると大体6時ぐらいですよね。大体両国とか後楽にやるのって、まあ、6時開演みたいな。
で、6時半、平日6時半
開始ぐらいで。そうですね、で、9時半ぐらいにまあ終わると、まあ、おめで3時間ぐらい、だからそれの予約は倍ですよ、それが疲れるよねと。ただまあ、この新日本プロレスの 1.4 東京ドームってのは、年に1回のね、技術上今、ドーム興行なんで、まあ、ある意味では、まあ、お年玉的なね、感じもある、まあまあ、いた仕方がないかなという感じしたんですけど、であとやっぱりね、ちょっと、他人数のね、タッグ選手権が今日多すぎちゃって、あれはね、僕、あんま好きじゃない。
そうですね、だから本当はシングルマッチがもっと見たい
んですけど、そうなんですよ、本当はね。
ただもう、そうすると、はい、もう、チーム不正で、
午
前午後に分けるしか
なくなってきた。そうなんですよね、そうなんですよね。今も新日本プロレス、まあ、日本のプロレス団体の中で、まあ、新日本というのが一番まあ人気があって、まあ、一番でもダントツですよね。ただこれは、世界で見るとやっぱり WWE がなんつったってナンバーワン、売上年商600億ぐらいでしたね。で新日本は今一説25億ぐらいって言われてるんで、だから大体そうですね。で世界ナンバー2が実は新日本なんですよね、売上
ですね。
だからプロレスの世界ってまあ本当に独占、ね、的な市場を WWE が持ってるって言えるんですけどもね、
一強一弱、
一強、そうですね、
その他問題
外、問題外と、そうですね、そんな感じですよね。で反面ですね、ちょっとまあ、これはいいことだなと思ったのはですね、とにかく今回はその世代交代がですね、ちょっと完全に完了したんじゃないのみたいな感じがありましたね。
まだちょっと苦しいかな、
苦しいですかね。この日はね、メインイベントが、まあ、先ほど申し上げましたけど、岡田和親とケニー・オメガの、まあ、IWGP ヘビー級選手権 でセミファイナルにナイト・テチアが持ってたインターコンチネンタル選手権、はい、これを、まあ、棚橋が挑戦するって試合がありまして、僕ね、棚橋がひょっとしたら取るんじゃないかなと思ったんですよ。
それはありましたね、さすがにそう、内藤が所属というか、内藤が起こしたロスエンデゴ、
はいはい、
まあ、それがまず全部2勝してきたんで、
そうなんですよね、
さすがに
3勝はないだろうと
思ってたんですよね、
はい、ところがどっこい勝
ってしまった、
はい、しかも完勝でしたね、内藤、完全に内藤の試合でしたからね、で最後ももうちょっと本当に棚橋ご苦労さんみたいな感じもありましたし、あとやっぱりそのジュニア、串田っていう、まあ、結構生き抜いてるんですが、まだ若いんですよ、から32、3ぐらいですかね、
そうですね、
はい、に、まあ、凱旋曲したその若手の、ね、高橋宏夢っていうのが、はい、まあ、挑戦したんですけど、一発で取っちゃって、でその前、去年の11月の大阪
フリース、はい、
でまあ、そこに時限爆弾が爆発するようなんていう、まあ、前もってね、そういうそのプロモーションをずっとやってたんですけど、その正体は高橋宏夢だったんですけど、僕ね、はっきり言って高橋宏夢ってそんなに大物なのかいっていうふうに思ってたんで、
それはね、今でもまだちょっとあるんです
よ、ありますよ ね
ちょっと過激なだけの、
そうなんですよ、
ただ、まあ、これも、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、今のスタイルで、
はいはい、
どんだけあと何年できるの
か、そうなんですよね、まあ、吉もうまくやってもジュニアの岡田みたいな感じになればいいのかなっていう感じしますけどね。
そ
うですね。
そこまで
ではないですよね、いくらでも、はい、ただまあいいレスラーであることは事実なんですけど、
ね、もうちょっとのキャラクターなるものを、うんうん、その会社の方で練らなきゃいけないので
、はいはい、そうですよね、はい、であともう一つ良かったなと思ってるのは、お客さんの数が増えましたね。
でも実数1000人ぐらい、
1000人ぐらい増えました。ただね、やっぱり僕は最盛期を見てるので、
ですね、
実際ですね、イメージ欲しいんですけど、バッターボックスの方から、お客さんを入れていくんですね、要するにバッターボックス方面、バックネット方面なんですね、でグラウンドの グラウンド内にもお客さん入れますね、だからイメージとしてはバックスクリーンから選手が入ってきて、でその周辺は、外野スタンド、あと、ファールグラウンドの、いわゆる甲子園でいうとアルプス席っていうところですね、でそこまではお客さんは入ってなかったんですよ、内野スタンドから、そのバックネット裏、まあ、それは3階まで入ってましたね、で内野グラウンド内もおおむねその外野側には若干人が入ってましたけども、内野側に追伸に入ってて、で全盛期っていうのは外野スタンドも開放してましたからね、
そう、
はい、猪木の引退試合で、それこそ
どのぐらいとやった、
はい、あと U インターとの対抗戦、 これはもうガチンコで6万5000に入ったって話なんで、
で、
内野グラウンドもその椅子の置き場がもうないっていうぐらいびっちりだったんですけど、まだそこまではやっぱり行ってない
ですね。ですから本当今年もあの、はい、その曜日の関係で 1.4 日の水曜日というのがあったんで、はい、ちょっと辛いかなと。
いや確かにあの仕事始めの人が結構多くて、僕スタンドで一回スタンド見たんですけど、結構途中からねそのスーツ姿のサラリーマンが結構集団で来たりしてましたよ。でメインイベントの予約間に合ったっていう人結構いましたしね、だまあそういう意味ではまあちょっと遅い時間までやってくれてよかったのかなという気もしない
ですけど、
はい、ただね僕はその長い間ずっと見てるので、ガランガランの東京ドーム見てますからね、もうひどい時はもう内野スタンドも埋まらないし、
実質1万いなかった
1万いなかったぐらいありましたよね、それから比べるともう全然持ち直してるなってなるんですけど、ただまあその95年のねユインターとの対抗戦のあの時代にはまだまだやっぱりこの通りかなという感じがしますよね。はい、でちょっとねここからあの具体的にその試合についてちょっと話していきたいなと思うんですが、まずメインの岡田和彦対ケニー・オメガ、まずそもそもこれどちらが勝つと思われてました最初？
そうですね、これが、まあ、正直ケニーかなと思ってたんです
よ。僕もそう思ってたんですよ、
と思いつつもやっぱり岡田負けたらしまんないしなと思いつつ、でいろんな方のそのあのネット上での発言
を見
ると、いやケニーがすごかったという発言が多かったんですけど、逆に、岡田の方がすごかったんじゃないかと。
ああ、なるほど。
ですね、ケニーもその当然うまいレスラーですので、相手によってリミッターを変えていくんですね。
そうですね、
で今回もうほぼマックスに近いぐらいまで外した状態で、ケニーが岡田と戦って、それを岡田があえて、ほぼ受け切った上で勝ってると、
そうですね、
そういう意味で言うと逆に岡田の方が懐が深いなと。
なるほど。あのケニー・オメガっていうと、あの以前 DDT っていうその団体で、まあ、イブシ・コータ、
ね、
あの2人っていうのは、まあ、訓練をして戦ってるしっていう、でイブシと戦った時のケニーと、岡田と戦った時のケニーに比べて、何かこう違いを感じました？
そうです、まあ、そのジュニアとヘビーという
さ、あ、そっかそっか、
もあるし、それよりもその相手のイブシと岡田の違い、ある意味そのイブシとケニーは似てるところがあるんですね。
そうですね、はい、
でお互い手の内が分かった上でやってると、で今回の対岡田というのは、やはりジュニアとヘ、まあ、ケニーも実際もヘビーで、出てますけれども、実際はやっぱりジュニア対ヘビーだなというイメージがどうしても残っちゃうんで
ね、
それを見てても、その力負けしないケニーはすごいんですけど、あえてそのケニーの力も引き出した上で岡田が受けて、で最後はおっという、いう勝ち方をしているという、
そうですよね、
いうところで僕は改めてその岡田時代が続くのを、実感したかなという気がしますね。
僕ね、どうしてもケニー・オメガっていうとその、まあ、こういう方いい方か分かんないですけど、ちょっとねやっぱりマイナー感がありますでしょ。でまあ、DDT に出たっていうのも当然あるんですけど、やっぱりその路上からね、もともとカナダの路上王なんて言われてて、いわゆるバックヤードレスリングですよね。よくですね、自宅の庭とかで、まあ、今ちょっと実は動画を見せてもらってるんですけど、要するにリングも何もないところで試合をやるんですよね。でこういうのは結構今アメリカの中で実は行われてて、これもともとだってカクサスジャックぐらいから始まったんですかね、こういうのって。
僕も正直そこがあんまり詳しくないんですけど、でここら辺を見てるうちは、オタクが、オタクが行き着いてプロになったなという気がしてるんです
ね。そうですよね、確か、カクサスジャックっていうまあ、結構有名なレスラーがいたとか、まあ、もう引退したんですかね。で彼 の自伝がありましたよね、ミック・ホーリー幅ナイスデイっていうね、自伝がありまして、確かその時になんかこういうバックヤードレスリングを始めて、そこからこうプロになったんだよみたいな自伝があったんです。多分そっからじゃないかなと思うんですよね。
ですから正直このケニーにしても、いきなり日本のいろんな団体に DVD を送って、で DDT ですか、
はいはい、
高木大社長が拾って
くれた、はいはい、
まあ、いうのがあるんですけども、まあ、正直他の当時の新日本ですとか、他の団体じゃ、まあ、この手のちょっと危なそうな人間は雇わないかなと、
うん、まあ、極物扱いしてたでしょうね、
ですね、
まあ、してあの当時の新日本だったらなおさら
です、ね、
うん、なかなかこうチャンスも与えてもらえなかったんでしょうね。
これが2008年とかですね。
あ、そんなもんなんですか。
そのケニーが来たのが、
じゃあまだそんなに10年経ってないですね。
10年経ってないですね、ケニー自体はまだ32、3
ですから。そうですよね、なるほどな、2008年か、そしたらちょうど長州が新日本の現場監督復帰したぐらい
です
よね。ですね、だったら絶対ダメです、ね、
絶対この、 あの色物は
出ない、絶対許さんっていう、ね、でまあそうですね、僕もね見ててやっぱりその岡田の懐の深さっていうのはやっぱりね、はい、感じましたね、はい、だってまあ岡田ってまあ190センチも超えてる、まあ、立派なヘビー級のレスラーなんですけど、まずスピードでケニーと全然もう遜色ないし、で何よりもその岡田って昨日、まあ、昨日じゃないごめんなさい、4日の試合の時に、はい、新しい技って一個も出してないんですよ実は。
そうなんですよね、だからずっと彼自身も、はい、まあ、ツーノストのパイムライバーからレインメーカー
っていう技があります、
ね、これがずっと変わってないんですよね、
はい、だからその入り方とか、はい、その当て方とか、はい、すごくいろんな工夫をこ凝らしてて、はい、まあ、それをかわされたり、ね、いろんなそのやり取りが非常に面白いんですけど、で僕ね、そのちょっとケニー・オメガの話に戻しますけど、はい、ケニーって本当に奇跡的なレスラーじゃないですか、ある意味では。で、プロレスファンってやっぱりこうレスラーを見てて、その献身的な、ね、はい、ファイトをするレスラーに対してすごく共感を覚えるというか、はい、まあ、変な話ですけど、まあ、棚橋なんかもそうでしたし、
そうです
しね、まあ、中村慎介もそうでしたよね、結局は。まあ、
感情移入しやすい
っていうか、ね、そうなんですね、そこまでやってくれるんだ、はい、みたいなね。で、ケニーなんかまさにそうで、特に今年の G1、今年じゃない、去年か、去年の G1 なんか、はい、本当にケニーのファイトに行ったら、もうなんかこう、そこまでやるのっていうようなね、特に内藤戦なんかそうでしたよね、
そうですね、
あの鉄柵越えのね、プランチャーコーヒーローでしたっけね、
全部、それこそ内藤の技も全部受け切
って、はい、そうそうそう。
でケニーとしても、お前死ぬ気かいなと、
そうそうそう、ね、
いうような
感じ
しますかね。まあ、一番いい例が、うん、去年エルガンというとラダーマッチ、
はいはいはいはい、ラダーマッチね、ラダー
ラ
はしごですよね、
はいはい、はしごの上からもう本当に、
はい、
本当に行くのというぐらいの高さから、
はしごといってもホームセンターで言ってるはしごじゃなくて、建築用の、
そうですね、
ね、はしごですよね、
脚
立のでかいやつ、
はいはい、倍以上高さがあるん
ですよ ね、 そうですね、あれのてっぺんから
リング下まで
向かってね、落っこっちゃってるんですよね、
それでケロッとしてますからね、
そうそう、いや、昨日なんかも、昨日じゃないですか、4日の試合見てて、でかつ生で見て、家に帰ってそのテレビでもう一回見てて思ったんですけど、ケニー・オメガってね、すごいのが受け身が完璧ですよね、
取れてますね、
どういうそのやばい落ち方しててもちゃんと受け身取ってるんですよね、だこれはやっぱプロですよね、でスローで見るとよく分かるんですよ、
分かりますね、
はい、だ今回の試合も、まあ、ある意味一番のハイライトがリング内から岡田にショルダースルーを受けて、
あ、そうです
ね、はい、で場外に設置したテーブルの上に
ぶっ飛んだやつ
ダイレクトでね、であれでテーブル飛んでクラッシュしたんですけど、で、あ、やばいなと思ってるんですけど、ちゃんと背中の一番いいところで落ちてる
ですね、
はい、
で距離感がぴったし
合ったりなんですよね、
そのテーブルの向こうへの鉄柵にかすりもしたんですね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
それともう一つはトップロープから鉄柵、はい、
これのケブラーだ、
ケブラーですね、
あれもそうですね、
これ距離感ぴったしなんですね、
ね、あれ昔丸藤でしたっけ、あの武道館ケンタ戦かなんかで、同じようなそのトップロープから、ね、鉄柵越えのケブラーだやった時に、その鉄柵のてっぺんに喉を打っちゃって、でどうにもならなかった時あったんですけど、まあ当然ね、そのセコンダーは当然いろんなアシストをするんですけど、ケニーは全くそういう危なげがない
ないですね、
そういうのもやっぱりプロの技術かなって思いますよね、
なんかそういう意味で言ってもプロよりも天才に近いなと、
でケニーってまあ元のカナダじゃないですか、でカナダって言うとやっぱりプロレスファンはね、やっぱりカナダカルガリーっていう
です、ね、
誰しもが思うところなんですけど、スチューハートっていうね、はい、
それとあと バンビールですか。
バンビールそうですね、はい、あの辺の系譜をねやっぱり若干感じるんですよね、うん、でもう僕ねケニー・オメガ見た瞬間にまあそのこういう路上のファイトもともかくそうなんですけど、やっぱダイナマイトキットと結構重なるところがあって、はい、まあダイナマイトキットは、ね、イギリスのレスラーなんで、ですね、はい、ただまあカナダにねカルガリーなんかもよく主戦場にしてましたし、はい、あといとこのブリティッシュ・ブルドッグ、はい、デビー・オイ・スミスなんかはまあハートファミリーの、2女でしたかね、3女でしたかね、奥さんにもらってるんですよね、で今その息子が新日本に今出てるんですよ、ヘビーボイスジュニアという形で、なのでまあそういう意味ではカナダのそういうゲームを感じますよね、はい、まあ、多分それがレスリングのまさにも多分こう関わってるのかなという気がしてましたね。
そうですね、しかも何しも彼がすごいのは本当にものすごいストイックな人で、
そうですよね、
当然タバコはもちろん酒物がない、
はいはいはいはい、
ずっとみんなで飯を食い行っても、うん、水飲んでると。
あ、そうなんですか、
そんな感じみたいですね。
うちっていうか我々仲間のカンジュンさんもそういう人で、はい、あの人はあの酒飲み行ってもずっとね水飲んでるんですよ、はい、空手家なんですけど彼は、はい、であの人がすごいのは我々は飲んでますよね、はい、でも彼は水を飲んで、はい、でも酔ってる我々より酒飲んで酔ってる我々よりもテンション高いっていう水飲んで女の子届けるっていうね、
は
い、
それはすごい、
はい、まあ不道徳の帝王なんですけどね
いいですね、はい、
まあちょっとまあそれは先ほどですね、はい、であとこれ岡田にちょっと次のちょっと話をしたいんですけど、はい、岡田ってまあ3年前でしたかね、
2012年
です。あ、もうそんなにありますか、は
い、
2012年か。
12年です
よ。あ、じゃあもう5年前、もう5年になりますか。
そうですね、はい。
僕あの試合見に行ってましたから、本当に観客のリアクションが薄くて、凱旋試合を、まあ、ちょうど武蔵行に出てた岡田と、
そうですね、
吉橋が同じ時期に帰ってきて、はい、吉橋と岡田で、その凱旋試合をやったんですね、シングルマッチで。で、フィニッシュは、まあ、レインメーカーの原型。
ですね。
今のレインメーカーじゃなくて、最後こうネックブリーカーみたいになるんですよね、はいはい、
カッキーカッターに近い
です、ね、そうそれでフィニッシュ取ってシーンですよ、で最後棚橋がメインで GP 戦やって、勝ってそこに岡田が、はい、俺とやれみたいな感じで来て、そしたらもうブーイングですよ、大ブーイング、
ですね、はい、
これ大丈夫かいなみたいな、昔新日本で何回もそういうそのスターにしようと思うレースがビッグプッシュして、お客さんからもうものすごく拒絶された経験結構ありますでしょ。
そうですね、一番印象に残ってるのが、はい、武藤の凱旋試合で、
そう
ヘルメット持って、
はいはい、そう
来た時ですね、あれは本当しらけましたからね
そうだから武藤の頭部あれからだって無駄に変身するまでやっぱりずっと低迷してましたもんね、
そうですね、
はい、でまたすぐアメリカ行ったりとかしましたし、あと長谷もそうでしたね。
長谷はねやっぱりちょっとね、はい、毛並みが良すぎるの
かな確かにね、まあ、長谷こそあれですよ、新日本に登場して一発目で小林邦香から GP のジュニアを一発で取ったんで、あれ
そうなの、ノーザンラジス
プレー、はい、そうです、12月の二十何日間両国の大会でね、はいはい、ノーザン一発取って、でも全然人気が出なくて、でまあ腰長いなんかとね、
そうですね、
高田と絡み出して、まあ、ようやく人気が出てきたんですけど、だから新日本でやっぱりその難しいファンが多いので、ひねくれたファンが多いので、その新日本がプッシュしてるなっていうレスラーってあんまり実はこう押さないというか
ですね、はい、
苦労して上がってきたレスラーを好むタイプなんですね、
はい、ですからちょうど岡田が出てきた頃に、はい、フロントとしたら内藤推しでしたよね、
はい、そうですね、そうですね、で内藤大人気でなかったですもん ね、 ですね、本当に、
ね、で岡田が先ほどその 1.4 で棚橋にアピールして、はい、で一応棚橋が体勢を飲んで、前哨戦を繰り返すうちにだんだんあこいつすごいなというのがだんだん関係が分かってきて、でもなおかつまだ棚橋だろうと言ったところ で、あれも完勝ですよね。
あのね、2月のあれ不立、2月5日の3日、大阪ですよね、あれで一発で取っちゃって、完勝でしたね、あれ、
完勝ですよね、
はい、あれっていう
棚橋の歯が欠けて、
そうで、翌月の確か3月の6日の創立記念日、
あの時は後楽園ですね、
後楽園、あの時内藤と確か初防衛戦やったって、あれもあの時に内藤との差が歴然に出ましたもんね、もう内藤これ全然ダメだなみたいな、
あの 岡田に遊ばれてる
そうそうそう、はい、もてあそばれてるっていうか、だから岡田ってなんか、まあ、15歳でね入門したんで、まあ今29歳ですけど
です、ね、
29歳でまあキャリア14年っていう、ものすごい、まあ、実はベテランレスラーなんですけど ね、だから基礎もしっかりしてるし、まあ、まあ体もあるし、ある意味身体能力で言ったらまあオリンピック選手並みぐらいのね、
ですね、
ありますよね。
ちょうどデビューしてすぐの時、50メートル走のレベルだったんですよね、
はいはい、
あの時は地下足みたいなスニーカーを履いて5秒9で50メートル
走ってたんです よ。本
当ですか、すごいんですよ、
あの体あの体格で、
あの体格で、だから運動能力という意味で言ったら、うん、あの二刀流でおなじみの大谷翔平、
はいはいはいは
い、いい勝負なんじゃないかと。
なるほどね、あ、そっか、それいい視点ですね、体格もね似てるし。
でも並んでる写真があったんですけど、
はい、
大谷の方が頭としてでかいですね。
あ、本当ですか、大谷が198ぐらいでしたっけ、
ですので、岡田もちょっとサバ読んでるかな。
まあもちろんもちろん、多分大体プロレスラーでマイナス5センチぐらいが本当なんで、岡田92って言ってますから、まあ、87ぐらい
だと思いますね。
そうすれば10センチ下がるんで、まあ、頭一つ出ますんで、なるほどな。
で、大谷君の方がまた肩もでかいんですよ。
あ、本当ですか、
だからそういう、
ね、どっちがレスラーか分かんないですね。
いや、本当ね
だって体重もだって岡田100キロないですもんね、本当は。
今切ってますね、
切ってますね、あれで大谷君は100キロ
超えてますからね、
超えてますからね、大谷君の方がでかいんだ。
でかいですよ
すごいな、
でかいし可愛いし、
そうですね
まあ余談ですよね、でその時その創立記念、あ、そう、はい、旗に防御記念で、はいはいはい、岡田が内藤に干渉して、はいはいはい、そこで初めてその観客から岡田コールが、
うん、出ましたね、
自然発生出てきて、はい、
あれからはもう認めざるを得ない
ですね
と言いながらも、でもやっぱりね、我々みたいなひねくれた方は、ね、岡田に対してね、やっぱりもう最後の最後でどっかこう思い入れがこう持てないというか、あまりにも順調すぎちゃってるんで、
ですね、はい、でもそうで、それってその年の、うん、確か G1 の前に田中に負けたんですよね、
はいはいはい、はい、G1 でも結構落としましたよね、3敗ぐらいしたんじゃないかな。
そうです
ね、
確か小島、
はい、
真壁、
はい、
と中村、
あ、そうなんですね、
ぐらいに負けてますね、
はいはいはい、まあ中村ともことしてね、真壁に負けちゃいけないですね。
そうでもあの金本位を食らったら、
あ
れはまあしょうがないのかなと思いますよね。
真壁って今実は結構あの地上波でね露出してるんで、あのスイーツ真壁みたいなっていう名前でね、はい、結構ご存知の人も多いと思うんですけど、
一番有名なレスラーです今。
そう、今そうですね、ね、そうですね、真壁はね、あの真壁の試合に名勝負なし、名勝負なしって僕の
あ
の
ありますね、
まあはっきり G1 で初めて真壁が勝った試合ぐらいじゃないですか、あの取った試合、あの、優勝戦で、
はい、
新助とやって、あの試合良かったですけど、と真壁の試合で名勝負って分かっ全然なんか思い浮かばないですね。
ですから GBH 作った頃がなんかが、はい、あの腕にあのチェーンを巻いてラインアップやって即反則負けと、
はいはいはい、
それの繰り返しでしたからね、
うん、確かに、あ、そういう意味だね、あの今ブレイクする前に、はい、あのインディーと絡んでたじゃないですか、あの金村金太郎とか、
はいはいはい、
金村金太郎でやった中であの金網デスマッチがなんかあったんですよね、確か金網だったかな、なんかそういうデスマッチがあったんですよ、あれは良かったですね、あの真壁のいいところがものに出たっていうか、そこから見解みたいなニュアンスでね、来てますけど、
真壁もそのリング上でそのポアウトのヒールっぽいことをやったとしても
人間性が
いいもんですよね、スイーツ真壁の面白いっていう意味があるんで、
そうですね、
まあバランスが取れてあのまあいいのかなこいつはと、
確かにね、はい、まあ、ちょっと話を、ね、岡田にまた戻したいんですけど、はい、で岡田ってでちょっとあの我々みたいなその古いプロレスなんか見ても、はい、まあ、新しいプロレスなんか見ても、はい、こう他にこう比べようがないというか、こう、あ、こんなレスラー他にいないっていう感じするじゃないですか。
ですね、あのプロレスラーの括りでいくと、うん、あの今現在プロレスラーっぽいと思うのが、うんうんうん、棚橋と AJ なんですよ、
はいはいはい、ね、
この手はプロレスラーなんですね、
はいはい、
でジャンボ鶴田あたりですと、
はいはい、
あのレスラーというよりもなんかアスリート
近いんですね、
はいはい、で岡田がそのアスリートとレスラーの中間から今レスラーに進化しそうになるというイメージなんで、 あの進化途中で、はいはい、あそこまですごいと
完成したらどうなるんだろうっていう
なんですね、
いや僕ね岡田はね本当今ちょっと出ましたけどジャンボ鶴田の現代版みたいなイメージを持ってて、ジャンボ鶴田ってどこまで行っても底なしのスタミナ
で、ね
で岡田だってこの間その4日の日にね、はい、45分間あんだけ不利に戦って、はい、試合後自分でマイク持って息一つ切れてないんですよね、はい、でどの試合見てもそうなんですよ。
ですね。ですから過去 の、その60分フルタイムドローとかいろいろあったんですけども、はいはい、あそこまで動いてないんですよね。
そうなんですよ。
ブランド の攻防とか、
そうですね、前半特にそうですね、
はい、っていう感じで、はい、両方ともあの割と動かない体力を温存しつつ60分やろうかと、
なんとなく見てるとあこれフルタイムドローなのみたいな、ねね、雰囲気がありましたもんね、大体ね。
で今回のあの動きですが30分でも長いな、
長い、そうそうそうそう、ね、だから僕もあれね30分過ぎた瞬間、ね、大体 GP の、ね、そのタイトルマッチ特にドームっていうのはおおむね30分から35分ぐらいで決着するっていうのが常なんですけど、はい、30分 ぐらいに確かレインメーカーが決まったんですよ1回
ありましたね、
はい、35分ぐらいでしたっけね、
その前後
ぐらいですよね。
でケニーが返して
返した僕あれだからあれで決まっちゃったと思ったんですよ、でこれで決まっちゃうとちょっとあっさりしてるなと思ったんです、でも返しちゃって
ただ唯一そこで、はい、まだかなと思ったらいつもはそのタイトルマッチになると、成長のレインメーカー決めたのも、
はいはい、
2発目3発目あって抑えるんですよ、
はいはいはい、
1発目でいったんで
返すかなと、
さすがに返すなと、
ただ僕もそう思いましたけど、ただ時間を見てると、これで決めてもおかしくないなって時間になったんで、返しちゃって、でその後がすごかったんですよね、この技の攻防がね。
まあ、ちょっとそうそう、初っ端の黎明から戻りますけど、はい、それまでその前哨戦で岡田一発も当てたないんですよね。
ああ、はいはいはい、
で初めてあそこでケニーに当てたと。
なるほど。
ですからケニーはあそこで初めて、
はい、受けたわけです
ね。黎明からの威力が分か
った。はいはいはい。
いうのがあって、でようやくこれであの試合が成り立つのかなと思ったんですね。
そう考えたら まあ、この間の試合はケニーはあの片翼の天使を一発も決められなかった
ですね、
はい、
で唯一あのこの間の試合で物足りないのが、岡田が片翼の天使を食らって返すと、
はいはいはい、
これが見れたら100点だったんですよ、持ってきゃ100点だったんですよ、
でもそういう意味でやっぱり 2B コンティニューなんですかね、
だと
思いたいですよね、
出会ってほしい
ですね、思いたい、いや、なんでかっていうと、ケニーがちょっとね、寂しいコメントを結構出してて、ね、しばらくちょっと休むよ、ね、ちょっと遠くに行くよぐらいなことを言ってるんですよね、で、これちょっと、まあ、ケニー・オメガっていうのはそのバレットクラブというチームを持ってて、まあ、このバレットクラブってもともと、今、WWE にいる、デビッド・プリンス、まあ、プリンス・デビッド、はい、今な、フィン…なんですけど、
ファンベイロ
ファンベイロ、忘れちゃった、
そんな
まあまあ、プリンス・デビッドが、まあ、初代の、まあ、一つのリーダー、で、2代目が AJ
ですね、
で、今、2人の WW ですよ、で、その AJ の後を継いだのが、ケニー・オメガ、ちょうど去年1年前ですよ、1年前の1月5日で
5日ですね、
そうですよね、で、その流れからするとちょっとこれ、ケニーも
という、
ね、ような
気が
しないでもないですよね、
今プロレスファンとして一番気になってるのはそこかなと、
ケニー・オメガの去就ですよね、
もうケニーいかお願いだから行か
ない、もう本当に勘弁してくれって感じですね、
もうギャラが足りないので募金運動って
そう
募金するよ俺は、
そう全国信用のファンからね、はいはい、
そのぐらい本当にいてほしいですね、
いや本当そうなんですよ、なんでかとその外人レスラーはたくさんいるんですけど、その本当の意味でメインを張れる
レスラーは少ない
ん
ですね、
いないんですよね、今実際要するに岡田に勝ってもおかしくないぐらいの、その外国人レスラーって今いないでしょ、そのタイトルマッチですよ、リーグ戦じゃなくて、
だからですからケニーと、
はい、
だけですよね、
ケニーだけですよ、そうです、
特に新日に来てる中
では、そう
で昔ですと2人ぐらいいたんですよね、
はいはいはい、
でそれが交互に来日してて、まあ、猪木に勝ったりとか、
はいはいはい、
そういう感じ で, こう
そうですよ、ね、
場が盛り上がってたんですよ、
はいはいは
い、今いて一人なんですよね、
そうです、まあ、昔はそれこそアンドレ・ザ・ジャイアントとか、あとスタンハンセンとか、 あとタイガージェットシンとか、あと、まあ、最近ではビッグバンベイダーとかバンビガロー、この辺ですよ。あとスティーブ・ウィリアムズとか、はい、要するになんか各シリーズごとにエース外人が来て、はい、で絶対に被らないようにしてるんですよ
ですね。
で年に1回 IWGP のリーグ戦で、まあ、今の G1 のクライマックスみたいな、そこでまあみんなが一度に返してっていうのが常なんですけど、今ね、そうなんですよ。だからシングルでそのいわゆるチャンピオンシップで岡田とやって、勝ってもいいかなって思える外国人っていうと、もうこれケニー・オメガしかいないですよね。
です、
はい、残念ながら。
でもそれケニーしかいないんですけど、うん、そのなんとなく妥協の産物がいたところまだちょっと残って
ますよね。確かに、はい、やっぱりそれはサイズの問題もありますよね。
ありますね。
やっぱり言ってもやっぱりジュニアのサイズなんで、
であの去年そのケニーが AJ を倒して、はいはいはい、そのバレットクラブの、まあ、ドンになったと、としてはやっぱりこうあの AJ の2番煎じの、
そうですね、
バッタモンというか、そういうイメージが最初みんなもあったはずなんで、
ま
あ、
AJ とケニーって同じような体のサイズですし、なんとなくこうタイプ的にね
似てますね、
似てるのがあるので、
であの AJ はどっちかというと、まあ、本当のメイン WWE じゃないですけど、割とメインに近いところを歩いてきて、
そうですね、
ケニーはそのカナダでもその路上プロレス的なことをやって、日本でも、まあ、大体するとどちらかというとマイナー的なところから上がってきてるので、どうしてもそのかあの
B 級感というか
B 級格の違いみたいなのがあったんですよね。まあ、だんだん今それを持ってる人は減ってるとは思うんですけど、なかなかその昔を知ってる、
そう、そのブレイクスルーできない、だけど、まあ、このね、僕ね、そのケニー・オメガ見てると、あのちょっと縦が適当かどうかわかんないですけど、米倉涼子ちょっとあの今米倉涼子って言ったのはほらあのドラマのね、ジョイさんの役ですごいヒットしてるんですけど、ほんの数年前ってあのめっちゃくちゃ綺麗な女優なのに、なんか B 級感が抜けないっていう、なんかそんなのがありましたでしょ。
そうですね、ですから、はい、まあ、ちょっとあのネタバラシですけど、はい、あのカルロスさんから、
はい、
あのケニー、はい、イコール米倉涼子というのでこの謎かけのようなお名前がありましてね、これ何なのかなと、あの Google で引いても何も出てこない、
はいはい、それはそうです、僕のオリジナルですから、これは
さて悩んだ、
はいはい、
やっぱり悪女の不可能性というか、そういう感じなのかなと。
そうそうね、
でどちらかというとその安全な女よりも危ない女性の方についつい惹かれてしまうというバカな男心をかじてるのかなと思いながらこの場を迎えたんですよね。
いやいや、実はね、米倉涼子イコール、まあ、ケニオメガっていうのはそこではなくて、どこまで行っても B 級っぽさが抜けない、それが逆に味になってるっていう部分なんですね、はい、まあこれこじつけなんですけどねでもなんとなくね、そうケニオメガが新日本に出てずっとこう見てますけど、なんか本当になんか米倉涼子をいつも想起させながらこう見てますね。だからまあ米倉涼子だって今大島さんのトップスターですから、やっぱケニーもやっぱりいずれはああなっちゃうのかなと思ってますけどね。
ただ彼がそういうのを望んでるかっていうと、
ああそれがあるか、
まだあのまだ若いですから、40ぐらいまでは今のスタイル
やれますかね。
まあ多少そのアレンジはしつつも維持しながらいくんじゃないかなと。で、AJ もそうです。ある程度年いったらスパッとやめそうな気がするん
で
ね。もうできないと
か。で、そういう意味じゃまあ変な話ですけど、まあ稼げるうちに稼いでおきたいっていう気持ちが
ね。
AJ だって絶対 WWE 行かないって言ってましたから。元の AJ っていうのは WWE のまあ競合している団体で TNA、まあランクで言うとね、はっきり言ってあの日本で言うとジャイアンツと四国アイランドリーグの差があるんですけど、まあその四国アイランドリーグの中でももう本当に超、超トップスターだったわけですよね、あの AJ っていうのは。でもう絶対に WWE が何回もオファーはあったけど、行きませんと。で新日本に来てくれたんですね、
ただその新日本来る前に WWE のオファーが、えらく安かったらしいですね。
ああそうなんですか、
ね、なんか日本円で1000万ないっ
つって、嘘、本当ですか、
基本のギャランティーが、
へ
え、今行って、まあ、いくらか分かんないですけど、はい、 その AJ のグッズに関しての権利は AJ が持ってる、
はい、あ、そうなんですか、
という話らしいんですよね。
すごいな、今でも、ああいうほら一応 AJ っていうのはスマックダウンのトップ、今チャンピオンですよね。
チャンピオン、
チャンピオンです、チャンピオン、それクラスだと年俸いっぱい1億ぐらいあるんですよね、きっと。
多いのがブロックレスナー、ジョン・シナ、はい、
ジョン・シナが3億だったんですよね。
で、アンダーテイカー、はいはい、で、ジョンですね、ですから1億、でも1億いかないんですか、
いかないですかね、そっか、いろいろ足して1億越すかなって感じですね、ロイヤリティとかね、そう考えたらやっぱり、まあ稼げるうちに、ねね、ケニーもそう思っても、おかしくないですよね。
でまあ、ギャラの話ばっかりしてあれですけど。NXT の中村慎介が片手ぐらいじゃないかってね、
5000万、
これもうあくまでも不足でしかないですよね、はいはいはい、
だって新日本時代って棚橋と岡田棚橋、中村クラス1500万ぐらいですからね、確か
ですね、
まあ、それぐらいですよ、確か
ですから、まあ、話すべてばっかしですよ、棚橋が家買うんで住宅ローンを組む時に、はい、あなたはプロレスできないような怪我したらどうするんですかと聞かれて、いや、猪木みたいにやりますと言って金は借りられたという話があるん
ですね。いや、プロレスだって意外とね、収入安いんですよね、
ですね、
低いんですよね、それこそ昔日本全国のドーム会場で、ドーム球場で、そのドームツアーなんてやった時代、新日本 その最盛期ですよ、要するに闘魂三重士、はい、彼らがピークの時2000万ぐらいって話ですからね、はい、でその時代に一緒に同じに出てたその長州藤波みたいな、あの時3000万クラスでしょ、うん、プロ野球に直してみたら3000万クラスの選手なんて中継ぎピッチャーっていっぱいいますよね、
ボロボロいますからね、
ねえ、そう考えたらプロレスラーってちょっと報われんなっていう感じがありますよね、はい
はい、まあ、だからその会場の規模をかける入場料で考えれば、まあ、まあね、まあ分かってしまうんですよ、まあ、
そうですよね、
でまだその東京三十社がギリギリ、あれゴールデン
だ、ゴールデンもなかったですね、
終わったっけ、
はい、もう深夜に移行してたんじゃないですかね、
ですからゴールデンやってた頃の、はい、藤波長州がメインの頃、まあ当然ね、もっと良かったんですよ ね、はい、
ただまあもうちょっとね、そこは難しいでしょうから
ですね、
はい、今岡田なんかどれぐらいあれギャラあるんですかね、
そうですね、ただ今もう彼が乗ってるフェラーリは、はい、自分で買ってないと、
それはそうですよね、あれは木谷会長から、
ですね、
ですよね、イメージ作るためにね、そうなんですよね、
でもまあ1000、2000は行ってないんじゃないですか、
2000はないと思いますね、多分棚橋とか中村よりは低いはずですね、
だと思いますね、
1200万、まあ、1000万超えてるかどうかっていう感じですかね、
で、そうですね、で岡田のその先ほどキャリアが14、5年という話が出ますけど、うんうん、ここのところ彼の試合見てると結構やばく頭打ってるのが多いんですよね、でツイッターでもちょっと何回かつぶやいたんですが、なんかパンチドランカーになるんじゃないかなみたいなね、
なんか嫌ですね、
嫌なんです、で結構前からちょっと打たれ弱いっていうか、内藤に張り手食らって阪神神みたいなところ
打撃は弱いですよね、
あったんで、多分 WWE だったらドクターストップかかってるかなと、あそこをなんか一回脳震盪をやった人間は使わないとかね、そういう選手の健康管理が、有名らしいですから、はい、
誰かそういうレスラーいましたね、それで引退、
ですね、
したレスラー最近誰でしたっけ、
ね、
ダニエル・
ブライト、
ね、でしたっけね、確かそうですよね、
で仲間が行くんでやりたいと言ってたんですけど、
はいはい、
それダメだったね、ドクターステップ
で、確かそう、彼脳震盪だったんですよね、首の骨折ったのかな、一回、
そこまでじゃないですよ、なんか脳震盪、
脳震盪でしたっけ、
とな
んかそういう系ですよね、確かに、確かに脳震盪怖いですからね、
ね、
まあ岡田はまあこれからもう当然信用を背負って立つんですけど、まあ天竜がね、岡田を表してね、こんなコメントを言ってたっていう、岡田は真っ白なキャンパス、相手に好きに絵を描かせてレインメーカーとサインを入れて死にくくる、もうこれ
もううまいですね、
的確すぎるコメントじゃないですか、これ本当にその通りですよね、だから要するに誰がどういう試合をやろうとも、最後は岡田の試合になるよっていう、そういう意味ですもんね、これ、
ですから去年、もう一昨年ですか、はい、あの天竜の引退試合を、
あれはすごかったですね。
最初なんかできんのかな
と思いました、思いました、
と思ってたんですよね、はい、ただ見ていくうちに、はい、その岡田がもう相手の土俵で、
うん、そうなんです、
ずっとやってるんですよ、
そうなんですよ。
だから本当、まあ、こいつやっぱり
懐がもう
高いし、まあ、本物だなと、
うん、ね、あの試合すごかったですね、だって誰も、だって岡田とや、岡田ないや、天竜とやりたくないわけじゃないですか、動けないし、そもそももうだってパンチしかできないんですよ、
そのパンチもあの自らあの顔を出して、
そうそう、
顔に打たれて、
でしかも天竜に対して攻撃は半端ないぐらい、
ですね、
もうえぐいのをどんどんどんどん入れていって、
で最後はその深々と一礼して去って、
そう、
まあ、あれは負けましたね、
そうですね、あれはすごかったですね、これちょっと見たことない人もしいれば、ぜひあの天竜の引退試合、多分 YouTube で見られますよね、
ね、YouTube は外されてましたね、
外されました、じゃああれニュージャパンワールドは、
あります、
ありますね、それで見てもらった方がいいですね、
それかあの誘ってくだされば僕が iPad を使って
そうですね、
上映会でもあります
ね、いいですね、いや確かにあの試合はね、ちょっと見てない人もしいたら、ぜひちょっと
見たいですね、
全然ね動けない天竜があんなにいい試合、ね、だって年間最高試合でしょ、
ですね、はい、
で引退試合ですからね、それが天竜一みたいな、ありえないですよね、
はい、だから本当一番心配したのは芸道じゃないかなと思
ってますよね、芸道さんね、
芸道さんがもう、まあ、指名してくれるのはありがたいけど、なんかこれでレインメーカーにちょっと傷がついたらどうしよう、
はいはいはい、
みたいなところはあったと思うんですよね、にしても本当に見事に、
いや見事でしたよね、
期待以上に受けましたよね、あれは、
あれその年 の、 あの G1 のね両国に天竜が来て、俺の死に場所を作ってくれよっつって、岡田やってくれっつって、で岡田が開拓したんですよね、
でどって、下道さんだか岡田かどっちかが、はい、死んでも知らないよと、
あ、下道さんがそれ言いましたね、
ですね、
はいはい、やってやるじゃないか、でも死んでも知らないぞって、もともと天竜と下道って指定関係ですから、
ダブル
やる時代って、
もう本当そのぐらいで、もう僕もあのあれもネットで見てて、なんかこうため息しながら見せたので、もう5分もしないうちに、もう引き込まれましたからね、あれは、
そうですよね、本当にそうなんですよ、戦前は本当に試合になるのかなっていう、で岡田がもう気を変に気を使ってしまうと、やっぱりその本当に見てる人もなんかあもったいないなっていうか、はい、岡田にも傷がつくし、何より天竜に傷がつくっていうところが容赦なく攻めて、ね、岡田は攻めたおかげで天竜も輝いたし、で天竜が出せる技をみんな岡田がね、受けて
受け切って
完璧でしたね、
もう岡田のね、自分から動くのもありましたけど、まあそれにしてもあれは見事
すごかったですね、あれは
よくあの本物のプロレスラーはほぼ人でもプロレスできる、
いやそうでしたね、まあそういう意味ではイブシってほらダッチマイルドもいい試合じゃないですか
ですね、
あのちょっとこれ話はそれますけど、イブシってどう思われます、はい、要するにあのタイガーマスク W ですね、
ですね、
これどうやってあれその落ち着けるんですかね、あれ僕ね、まあこの間両国でも見ました、はい、でドームでも見ましたけど、はい、あのはっきり言って、あれちょっとまずいんじゃないのっていう気がしてますけど、
いやあれがちょっと正直、はい、わかんないんですよ正直、あれについては、
はい、
ただあのあれやらないと、はい、イブシ食えないんだろうなと、
ああそっかそっかそっか、なるほどなるほど、
そう思って納得してるんです
よ、はい、あの、あくまでビジネス、
ビジネスとして
なるほどな
ちょっとそうでも思わないと、
はい、
あのイブシがもったいないですよ、
あそうですよ、ね、
イブシの無駄遣い、
確かに、だって、まあ、誰が見てもあれイブシみんな分かるじゃないですか、でもあれ虎の覆面かぶっちゃうために、これみんなそうなんですけど、やっぱり佐山悟の、はい、あの影をやっぱり追いかけざるを得ないし、はい、あんだけオリジナリティにあふれたイブシ浩太でさえ、はい、やっぱその影響っていうのは免れんのかなっていう気がしましたね、
あの佐山の日本デビュー戦 の、 ーあのダイナマイトキッドをやったやつ、
はいはいはい、
もうあれであの最後ジャーマンスープレスで勝ったんですよ、
ね、
あの頭がリングについてない
ですから、そうそうそうそう、
完璧なじゃん、ものすごいブリッジをして勝ったんで、
はい
はい、あの時あのあこれ 色もんじゃないなと思って、
うんうんうんうん、
あのストロングスタイルだなと。
そうですね、だってあんな動きするレスラーいなかったですね。
やばいですね、
で、まあ、あれはもうイギリス時代にね、はい、あのサミー・リーって名前で出て、で、あ、もう今結構 YouTube で見られるんですよね、サミー・リー時代の試合が。
あ、見れます。
あ、あのこの間ちょっと僕
探してみよう、
はい、あの発見したんですけど、はい、サミー・リー対あのローラーボール・マーク・ロコ、要するにブラックタイガ
ー、
これシングルマッチをイギリスの、ロイヤル・アルバート・ホールっていう、はい、多分合ってると思いますけど、一番イギリスの大きな会場なんですけど、はい、そこでの、ね、タイトルマッチの試合がありましたね、はい、すごかったですよ、もう、あ、もう素顔なんですけど動きは本当にタイガー・マスクの動きですよね。
彼も押しもなんかちょっとあの体質的に太りやすいと。
そうですね、今もうね、
ですね、
甘いもの、ね、好きで、やっぱりあとはサイマーはやっぱり出てくるのがやっぱり20年早かったっていう。
そうですね、それかあの新日がの前日だったらどうかなとかね。
あー、どうなんすかね、あれ馬場さんが許したかな、あれを。
ただ明らかに猪木は嫉妬してましたからね。
まあそうですね、猪木、ね、うん、はいつもそうですよね、
まあ、ありましたね、
はい、いやでもね、まあ本当にちょっとあの、まあ、いぶしの話になりますけども、あのタイガーマスクってまあ初代です、はい、山で2代目が三沢みたる、はい、3代目が金本浩二で、4代目が今の、
うん、
あれ名前誰でしたっけ、忘れちゃった。あ、まああれ、ね、今の4代目ってあのあれなんですよ、あの佐山悟の本当学弟子なんですね、はい、でまあタイガーマスクダブルとはなってますけど、まあ、事実上5代目ですよね、イブシコーター、でどの、 あの人たちもみんなその佐山の陰で
そう
もう超えられなくてみんな苦しんで、三沢なんか試合途中でもマスク脱いで、もうやってらんねえよみたいな感じ で金本も結局最後途中やめちゃって、まあ、4代目はねずっと
やってますよね、
一番あの佐山の動きをコピーしてるのが今4代目なんですけど、それではブレイクしなかったですね、やっぱりね。
いや、コピーしててもあの、まあ、言葉悪いですよ、劣化コピーなん
です ね。いやいや、おっしゃる通りですね、さえまあ超えられない
ですね、ですね、
残念なが
ら。イブシは超えられると思う
んですね、はい、本来はそうなんですけど、僕だから本当にイブシがやってくれたおかげで、あ、ようやくその日本のプロレスがそのさえまの呪縛から解かれるんじゃないかな、期待をしてたんですけど、やっぱね、このに、まあ、デビュー戦はともかくとして、今回2試合目、いやちょっとあれはもう厳しいなと思いましたね。
ただね、あのマスクでやる以上はしょうがないと思うんですよ、はい、
まあ、そうですね、
視界が狭いですね、と思うんですね。ですからその相手の、タイガーザダーク、
はい、
ACH
ですか、はい、
もうやっぱ
彼
も
す
ごいなと、あのイブシと動きで
対抗、そうですね、対抗できる、
引きを取らずに、
はい、
あの視界の狭いマスク
を
やってるんですけどね、
はいはいはい、そこはすごいです、
すごいですね、
だけどどっかやっぱりこうなんていうんですかね、学芸会学芸会っぽさもなんか抜けないというか、
ですからあの北に会長曰くそのアニメ、
はい、
アニメを持ってるというのが、うんうん、WWE にない、
なるほど、コンテンツとしてですか、
武器だというのなんかどっかで話してましたね。
そう考えたらそのもう少し露出をしていかないといけないですね、はい、今だったら完全にビッグマッチ強いんじゃないですか、で、まあ、両国デビューしました、はい、10月の両国デビューして、まあ、ドーム出ました、はい、次多分来るの4月の両国ですよ ね、
ですね、
おそらくで次大阪城ホール、はい、で G1 の間多分最終戦にゲストとかそんな感じ
でしょ、
だから年間にそんな6、7試合ぐらいしかやらないわけじゃないですか、はい、そんなので、しかもああいうゲスト参戦的な感じになるわけで、はい、しかもアニメと連動させてってことになるんで、はい、あれ思い入れ持てるのかなって
ですね、
はい、
しかもアニメがやってるのが夜中です
ね、夜中ですから、そう、
まあ、子供は見る時間ないし、ね、
そう、結局その録画して見るわけですけど、はい、昔タイガーマスクを見てたその我々の世代が見ちゃってるんじゃないのかなという気もしますしね、はい、だったら別にもうそのタイガーマスクダブルなんてやらないでイブシコータでやってくんねえかなって思いますけどね。
ですね。
イブシはでもどうするんですかね、彼はあの才能、あふれる才能ですね。
ですか、あのただプロレスラーとしては、なんですか、まともなコーチングを受けてないはずですね、
彼は。全部自己流、
なんかそこでちょっとマイナスが出ちゃったのかなと。
そういうことはやっぱ B 級感が。
B 級感。でもそれは鬼だってね、もうお釣りが十分出るぐらい、
う
ん。
そうそう、ありますけど
ね。あれは持ってるんでね。イブシは誰とやっても、はい、そして手は合うと思うんですよ。
はいはいはい、
ただ、あの、相手がやりたがんないんじゃないかなと。
あの、
いわゆる同じ会社の人間じゃないスポット男性のやつも引き立てでこうやらなきゃいけないのかみたいな感じになってきちゃうと思うんですよね。
いや、そう考えると、まあ、ある意味そのさっきその天竜の岡田論じゃないですけど、どんな試合をやろうとも最後は岡田の試合になります、同じことだと思うんですよね、イブシも同じ、イブシの試合はそのイブシが勝とうが負けようが、記憶に残るのはみんなイブシの動きしか残らないじゃないですか、そういう意味では、まあ、誰がやろうともどういう試合やろうともイブシの反抗をして彼は出ていくって言えるわけですよ、そういう意味では僕岡田対イブシっていうのが実は一番じゃないのかなと思ってるんですよね。
僕確かに2回ですね、
やりました、はい、あの大田区でもやりましたよね。
大田区であの旗揚げ工業でやって、
はいはい、
あと DDT の両国でやって、
はい、やりましたね。
あの DDT の両国は面白かったです、
ね、僕もこれ見てないんで分かんないですけど、
はい、じゃあ後で送っときます。
ありがとうございます。いや本当にだから仮にですよ、はい、これでケニーが WWE に転出なったとしたら、はい、もはやもう岡田の相手を要するに対等でできるのってもういぶしぐらいしかいないんじゃないのかな。
ただここでやっぱり体格の差が出ちゃうんですよね、どう
しても。いぶしは、まあ、まあ80はあるにしても、まあまあジュニア
の
範疇ですもんね、
だからあとは AJ 並みのずるさが、
はいはい、
いぶしにね、あの身につけばまだやりようがあるの。ただイブシはヒールになれないですからね。
そうですね、あの天然のベビーフェイスですからね、はい、だからシンスケとやった時はやっぱシンスケがやっぱりキャリアがやっぱり、ねイブシよりも上で年齢も上なので、ある部分ではこうまあまあそういう感じで見てられたんですけど、だからいい試合になったんですけど、だけど岡田とイブシとなるとなんかプロレスラーというよりもなんかアスリート対決みたいな感じがありますよね。
ですね、あの正月のサスケじゃないですけど、
そうあんな感じ、あんな感じ、ニュアンス的には。
ただやってほしいですよね。
いや、見たいですよね。
見たいですよね。
イブシたちから出てたんですよね、サスケ。
あ、らしいですね。
ね、なんか僕もその見てないんですけど、すぐなんか落っこっちゃった。
そう、ファーストステージ落っこっちゃった。
はいはいはい。そうですよ。で、ちょっとそういうことを考えつつ、まあ大きなお世話なんですけど、これ2017年の、まあ今年のですね、新日本の動きについてちょっと語りたいな。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。